こんにちは。神学科の小坂です。今日は、今回の受賞対象の作品である、私の、ローマ帝政書記のユダヤ・キリスト教迫害という本の簡単な紹介をさせていただきたいと思います。で、この本が出たのは2003年12月です。で、私は2000年頃に一つの構想を立てまして、10年計画で一つ自分が過去やってきた研究を著作としてまとめようと、そう考えました。で、全体で3部作を予定しておりまして、2003年の年末にこの本を出すことができました。で、今年でじゃなくて今月のですね、3月、1週間ほど前にその第2部がやっと完成いたしました。で、これで8年ぐらいかかっておりますので、10年計画なかなか予定通りにいきませんで、あと5年ぐらいかかるかと思います。で、今日はこの最初の第1部の方の本の紹介をさせていただきたいと思います。で、この本は題名からも分かりますように、ローマ帝政期、大体紀元前の1世紀、紀元後の1世紀から2世紀の終わり頃までの時期におけるローマ帝国政府とキリスト教会との関係について論じた本です。で、その2部、今月出しましたこの第2部が2世紀の後半から4世紀の初頭まで、コンスタンティヌスによるキリスト教の政策の転換の時期までは扱いました。で、どうその1世紀から4世紀の間、この2つの巨大な組織の関係が変異していって、4世紀、5世紀、あるいは中世に至って教会と帝国がある意味では協力関係を結ぶことになる、そういう事態に至ったのか、その準備作業として私はこの作業を位置づけております。それで、このローマ帝政書記という本で行った作業というのは、まずもちろん歴史学の本ですから、先行研究を調べてどこに問題点があるのか、それを丹念に調べてですね、問題点を指摘し、後半でその不足した点を自分で資料に当たって細かく分析して、先行研究の提示した歴史像が正しいか否か、それを実証したつもりでいます。で、なぜ、この作品が、受賞の対象になったのかということに関しては私はわかりません。これは学士院の方の判断によるもので、ホームページを見ますと、それなりに、この本が提示した、新知見について解説しております。で、その新知見っていうのは何かと言いますと、そもそもですね、ある一つの常識を私は覆したつもりでおりまして、通常、ある一つの組織、警察、あるいは国家が、社会集団を弾圧したとします。で、その場合、必ず何らかの理由があります。それで、今までの100年、200年近い研究史において、もう、全く疑問視されていなかった認識が一つあります。で、それは、キリスト教会の何らかの属性、性質がローマ帝国政府の品質を買ったと。で、これは非常に反社会的である。だから、キリスト教徒、キリスト教会は、処罰されなければならないと。そういう前提のことにては、どのような属性とか性格がキリスト教に対する弾圧を誘発してしめたのかと。その点だけ問うてきたんですね。で、私がその、いろんな資料を見て分かったことっていうのは、これは思いがけない、一つの発見なんですけれども、全然ローマ政府はキリスト教を迫害しようと、あるいは、するつもりはなかったと。それから、キリスト教徒のどういう性質性格、例えばですね、これは殺人集団である。これは陰謀集団である。例えば、不道徳的なことを行っている宗教集団である。今日でいうカルト集団ですね。なんか犯罪を行っている。で、そういう、集団として見ていないんですね、全然。じゃあなんで弾圧したのかと。 言うんですけれども、これは答えから言いますと弾圧はしていないんです。で、細かく資料を見ていきますと、全く正反対の、歴史像が出てきまして、キリスト、例えばですね、この本で扱わなかった、扱いませんでした。次の本の方で扱ったことなんですけれども、3世紀中央にデキウスという、これ非常に、キリスト教にとってはおぞましい皇帝が出まして、キリスト教徒を含む帝国民に対してですね、神々に対する犠牲を強要しました。で、これによってキリスト教徒はどんどん処刑されました。で、これをもってキリスト教会の伝承ではもう当時からですね、2世紀、3世紀から、デキフスというのは、史上初の組織的な迫害者であるという、そういう伝承が成立いたしまして、今日の学会でもこれはもう常識視されています。ところが私が見るにですね、デキウスっていうのは全然キリスト教会を弾圧したわけではなく、逆にキリスト教徒を保護しようとしたんですね。で、なぜそういうことが言えるかっていうことは、これは細かく資料を見ていって、ここで説明することはとても1行ぐらい変わりますから、できません。ですからそういう細かい、その資料を精査して、細かくですね、資料を精査して、することによって、我々が抱いているこう常識的な歴史像っていうのが簡単に覆ってしまうんですね。で、ところが、通常の研究者っていうのはやっぱりそういう古い伝承、非常に信頼を示しておりまして、疑おうとしないと。キリスト教徒である研究者がほとんどですから、私はどの教会にも属しておりません。だから比較的自由に資料を処理することができたのが幸いしたのではないかと。私は、そういうふうに考えております。で、後から気がついたことなんですけれども、私のこういう見方というのは、例えて言えば、日本と、例えば中国、朝鮮との関係史についての研究、東アジア研究史ですね、においては、日本政府の側からどう、その東アジアの歴史が、見えるか、日本政府の立場に当時の例えば伊藤博文とか、朝鮮、総督の、まあ、初代の総監総督っていうんでしょうか、伊藤博文の立場から見た日本朝鮮関係史、そういうふうに例えることができるのではないかと。それでまあ今日よく歴史学会においてですね、まあ朝鮮あるいは中国支配される側からの人たちの目から見た日本と中国、朝鮮との関係史、のみをですね、なんか唯一の歴史像として提示するような動きがあると思うんですけれども、それに対して、まあ、やや右がかった人たちっていうのは、この日本のそういう植民地支配者たちの立場から見た日本史、その歴史像を提示して、なかなかうまく噛み合っていないと。で、まあ、教科書を作る場合、できれば共通の朝鮮、中国の人たちと我々日本人が共有できる歴史像を構築すべきだと、そういう運動が最近起こっていると思います。それは非常に好ましい傾向だと思います。で、私のこの研究から見えることは、支配される側の立場の人たちが作る歴史像と、支配する側の人たちが立場に立って見える歴史像とは、これはですね、水と油の関係で統一像は構築でできない、非常に悲観的な見方をしております。で、キリスト教徒にとってローマ政府の行ったことっていうのは間違いなく迫害なんですよ。これはだって首切られるわけですから、神々に対して犠牲を捧げないと。それに対してローマ政府はキリスト教徒に何をやったかというと、ここがミソなんですが、誰も今まで指摘していない点です。まず最初に暴動が起こるんですね。異教と民衆の間で、こいつキリスト教徒はやっちまえと、そうやって虐殺が起こるんです。で、そうするとローマ政府がこれは治安が敏乱しましたので介入していきます。そこで告示を出すんですね。お触れです。で、お触れのを出した目的というのは、キリスト教徒を弾圧するためではなく、逆にキリスト教徒を保護するためなんです。お前たち、異教徒とキリスト教徒に対して、こういう私たちはこういうルールを出す。だから、お互い、このルールに従って事柄を処理しようと。で、キリスト教徒は神々に犠牲を捧げなさい。そしたら、異教徒のね、君たち、決して彼らに手を出すなと。 こういうふうにしてキリスト教徒を保護してるんですね。で、それは4世紀の大迫害の時期においても、見られることで、ローマ帝国政府はですね、キリスト教をの組織を破壊しようとかですね、もうこれは定説なんです、今日。そういうことは一切ないんですね。で、さらに、高校の教科書を見ますと、その大迫害が終了したのは311年です。紀元後の。で、これをもって教会は勝利したという。まあ、すべての教科書に出てるわけではないですけれども、これも常識的な認識になっています。ところが、私の目から見るとですね、まあ、勝利という限り、帝国が敗北ですね。これ戦いですから、勝ちがいたら負けがいます。負けがいたら勝ちがいます。で、帝国政府は全然負けを認めていない。で、むしろ目的を果たしたと、今回のこの、神々への犠牲ですね。区議強制策は成功したと。だからもうこの辺でよかろうと、潮時であると。そうやって311年に、告示を出して、まあ、今後はキリスト教徒は、再び教会で礼拝してもよろしいと。そういうお触れ出したんですね。で、この解釈がまた、先ほど言いましたように、定説と全然違いまして、私は、目的は達した、と、そう考えております。で、こういう具合に支配する側、ね、なす側となされる側、これは、その、同一の、この衝突する場面において、いろんな出来事が生じますけれども、その出来事に対する見方っていうのは、立場が違うとなかなか統一的に把握できないと。じゃあ、これをどう克服するかと。そういう問題を今強く意識しています。